します。
はい、こんにちは。ヤンキャンヘムはニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リファヤンです。最近は髪を染めて、アメリカの美容院というものを体感しました。
はい、リサキャンです。最近 YouTube を始めました。
あ、 YouTube も始めたの？
はい、
VTube だけじゃなくて。
はい、
すごい。どんな？
え、私とモンステラっていう観葉植物と犬が写ってる動画を上げたので、ぜひ見てください。なんかどんなチャンネルにするか模索中なので、アイディア募集中。サブスクライブ、いいね、コメントよろしくお願いします。
よっ、くれてた。
はい、リホヤンの髪型というか髪色かなが変わりました。
そうです。なんか私前7月に日本に帰った時に髪の毛めっちゃ切って染めた以来、一回も染めてもないし切ってなかったんだけど、なんかブリーチ入れてて、それがもうなんて言うんだろう、半分ぐらい下まで下がってきちゃって、髪の毛の耳の横ぐらいまで下がってきちゃって、プリンを超えた何かになってしまってて。
配給にそんなキャラいなかった？
配給にいたっけ？
後で探して貼っとこう。
で、もうどうにかしたいなと思って。けど、まあ、ご存知かの人もいるかもしれないですけど、アメリカの美容院ってめっちゃ高いんですよね。で、安いとこもあるんだけど、一回パートナーが安いとこ行ってきたら角刈りになって帰ってきてさ、すべての角が90度に、ってみたいな。本当に美容院行ってくるねって言って、10分後に終わったとか言って帰ってきたら全部角刈りになってて、で、だからちょっと、なんて言うんだろう、安くない、かつ、あと日本人の人がやっぱりいいんだよね。やっぱ日本人の気質分かってるし。
うん。
違う友達は、なんかアメリカ系かな？アメリカ関係ないか。まあ、日本の気質分かってない人に安いからお願いしたら、スーパーサイヤ人になって帰ってきちゃってさ、オレンジ色。
はい。
色の、アジア人って髪の毛に入ってる赤が濃いんだよね。
そうなの。
それを理解しないと、そのブリーチで抜く時間とか、抜く、染める、なんていうんだ、原料とか、
そうだね、
変わってくるから。
うん、下地に入れる色が違うっていうことに気づかないんだと思う。
そうなんだね。もう、で、しかも、こっちだともう、なんていうのかな、まあ、日本人の美容師さんってめちゃめちゃ、なんていうんだろう、全体的に人気で、なんていうんだろう。
うん、
そう、あ、やっぱ腕いいんだよね、かなり。
ま
あ、
うんうん、
めっちゃ感じるけど、普通にこっちにいても。
うん、
いや、日本安すぎるんだけど美容院。だからもうすごい、まあね、なんか例えば友達、学校の友達とかにおすすめの美容院ないのみたいな、聞いてるチャットとかあって、何かがこの人がめっちゃおすすめ、いつも切ってもらってるってあげてくれた人全員日本人だったりとかさ。
へえ、全然関係ないわよ。
日本人の友達に聞いたわけじゃないのに、日本人帰ってきてたりとか。で、まあ、例に漏れず私も日本人の方にお願いしたんですけど。
うんうん。
なんかね、こっちやっぱ面白いね。やっぱなんか、染める人と髪切る人結構別々な場合とかあって、染める人は染める人、切る人は切る人。
うんうんうん。でもそれ効率的かも。
まあ、そうなんだよね。そっちに特化した。だからめっちゃ、鮮やかな色を入れるのが綺麗な人だったり、切るのが得意な人だったりで結構分かれてるんだけど、でその場合それ別々にすると別々の人にチップ払わなきゃいけなくなるのね。
チップを払うの？
あ、もちろん、これサービス業だから。
そうなんだ。
20% ぐらい払うのかな、18とか。
わお。
でしかも、やっぱね、もう腕がいいし、なんか日本が安すぎるの、美容院が安すぎるの分かってるんだけど、やっぱすごい痛手なんだけども、そう、ブリーチ1回抜くのに安くて200とか180ドルするな、2万円ちょっとするんだけど、ブリーチ1回入れるだけ で、その上に何か入れないとスーパーサイヤ人になっちゃうから、色がね、オレンジ色のプラス上に入れると、それが120ドルで、シャンプーとかはサービスついちゃって、なんか20ドルぐらいまたプラスになって、で、そこにプラス 18% のチップだから、すごいことになる。
すごいことになりますね。
そうなんですよ。で、 ね、でもうやっぱこれはルールなんだけど、美容院のチップってだいたいカードでそのまま払えないんだよね。基本レストランってなんていうの、クレジットカードで払ってクレジットカードにチップを上乗せてできるんだけど、
うん、
美容院とかそういうサービス業系は基本現金は確か送金アプリだになるんだよね。
へえ、あ、送金アプリでチップを上げるっていうのがもうあるんだ、知らなかった。
そうそう、あのペイペイみたいな感じかな、多分ペイペイで送金できるよね、うん、こんな感じになってて、いやーね、だから
なんかそうなんだ、
日本なんでこんな安いんだろうって風に今はめっちゃ思い始めて
私も今の髪型やってくれている人すごい上手なんだけど、うん、まあ、確かにカットよりもカラーが得意っていう感じで、でも同じ人がやってくれてて、で2万ちょいとかかな、ブリーチして髪の色のせてカットして、だから私も安すぎると思ってる。
いやだよね、
うん、
もうだから180、120、全体で310、ブリーチ180、上に乗せるのが120、うん、あ、そっか、120、なんか100ぐらいだったから、やっぱ300ドルちょっとぐらいするから、やっぱ4万ぐらい、4万いかないか、3万5000ぐらいか、4万ぐらいかなって感じ、1回病院行くと、うん、だから、ね、なかなか、まあ、けど、あと、また違うんだよね。なんか例えば美容院の人も結構大変って言って、なんか例えばアジア人は本当分かりやすいけど自分たちがやってて、
うん、
本当全然違う髪質の人とか来るとやっぱあのなんて言うんだろう、あの髪もちゃっとしてる人とか、
うんうんうん、縮れ毛の
人、そうそうそうそうそうそうそう、やっぱ面白いね。なんか本当にで聞いたの面白かったのがシャンプーの頻度の違いで、
うん、
シャンプー結構日本人とかだと毎日したりする人とかも多いと思うんだけど、うん、もうこっちは本当に3日は全然しないし1週間しない人も全然いるし、なんだやっぱその髪の毛が縮てるその黒人の方とかって、うん、あの3日目が一番ちょっとオイリーで一番落ち着いてて最高の状態みたいな感じらしくて、
へ
えー、だから面白いなと思って、で、うん、まあ、ニューヨークの店的にも毎日洗わない方がいいとか言われて、なんかいろいろギャップを感じる、いろいろ
面白いね、
面白いよ。だからそうカラーの美容師の人も大変だろうなと思って、思った色入れたいと思ってもその人の髪の質によって全然違うから、
うんうんうん、
大変そうだった。
逆にニューヨークにで美容師やった人はもうすごくテクニックが身につきそうだね。
そうだね、けどなんか結構なんて言うんだろうな、あの系統が違うんだよね、なんて言うんだろう、にその日本がその人が好きそうなカットとアメリカとかこっちで好きそうなカットっていうのはちょっと違うんだよね。なんか日本でボブとかさ、ちょっと緩く巻くとか、うん、あの前下がりな、あのなんて言うショートカットとか、
うん、
結構流行ってたりするじゃん。
うん、
アメリカなんかもうがっつりウルフとかバツンってしてたやつとか、うん、結構奇抜な髪型とか結構好きな人とか多かったりして、
うん、
なんか、生きるのかわかんないけどうまく、
面白い。
いや面白い、もっとあと日本人の人すごいなんていう活躍してるから、美容師の人ぜひもっと来てほしいなと思って、
うん、あ、いいねいいねいいね。
はい、イサキャンの YouTube、
はい、あ、もうこれはもう、
あ、これはあれなの、ちなみに YouTube だけで完結したの、それともまだなんだっけ、 OS なんだっけ、あれ、あのまた別のアプリケーション使ったの、 OBS だ。
ですね、今回は実写だったので、あのアクションカメラの DJI Osmo Pocket っていうものを使って撮った動画と、動画編集アプリのファイナルカットプロを使って編集した感じ。
え、そのアクションカメラっていうのは何、あの、うん、パソコンの上に取り付けてどうもイサキャンですみたいにやるやつ。
あ、アクションカメラは外に持って行って、
あ、 GoPro みたいなやつ
アプリ。あ、そうですそうですそうです、 GoPro の違うやつで DJI っていうのがあるんだけど、 それを持ってたから、それで撮った動画だったから、それを編集した感じです。
なるほどね。なんかあのどうみたいな感じでやるんじゃなくて、外のとかなんかどっか行ったりとかしたやつを撮って編集したってこと？
あ、そうだね。私今回はモンステラっていう観葉植物を植え替えたところを動画に撮ってたんだけど、それを編集してみました。
へえ、観葉植物買ってたんだ。
うん、そうなの。私が唯一あの生きながらえさせている植物なんだけど、その他の植物はうちに来るということは死を意味するんだけど、うちの子だけ
サボテン買って枯らして終わっちゃったわ、そういえば。
あ、そうなのよ。そうなの、難しいよね。
あ、やっぱ難しいんだ。なんかトレジョに言ってて、あ、これならいけると思ったら、
あの、そう、
私もいろいろチャレンジしたよ。サボテンもチャレンジしたし、多肉もチャレンジしたし、エアプランツっていう1週間に 1回水につける植物も試したんだけど、全部枯らしちゃって、今生き残ってるのがモンステラっていう、あのすごく絶対死なないと言われている植物、強い植物なんだけど、モンちゃんって名前つけて毎日チラッと葉っぱの様子見てます。
あ、いいな。
な
動画です。
え、太陽、はい、太陽に当てなくてもいいの？
太陽は必要だけど強い。
じゃあ当たんないんだよな、今の季節。
まあ真っ暗じゃなかったら大丈夫。窓際に置いとけば。うん、おすすめです、モンステラ。私でも大丈夫っていうことは、リファヤンも大丈夫だと思う。
うちはね、うちもね、こういうの失敗してて、一番あの悩んでるのが、もやしの栽培悩んでんだよね。
もやし
あの、もやしってまあ、あの、日本じゃ20円とか30円で買えたりする代物じゃないですか。
はい。
こっち一袋200円するからさ。
うわぁ。ものすごい量買えるぞ。
あ、だから、
200円あったら。
みんな豆から作るんだよね。あ、豆が安いんだけど。
そうなん
だ。あ、そう、しかもそんな難しくないって、何調べても出てくるんだけど、一回も成功してないの、うち。
豆が死んでるんじゃない？
なのかな。豆めちゃめちゃ買っちゃったけど、豆しかも日本人の人がおすすめしてるサイトで買ったのに。
死んだ豆がいっぱい届いたんじゃないの？
なのかな。なんかなぜか簡単と言われてるのに、なぜかうまくいってないのがちょっとまだ怖くて、もまだなんて言うんだろう、早く何回も試して、早くなんて言うかな、自分でもやしを生成できるようになりたい。好きなだけもやし食べたい。
自家栽培したもやしを食べたいと。そうそんなことあるんだね。もやしを栽培するんだね。
でアメリカは本当にないものはもう作るしかない、手に入れるしかない、
うんうん、うんうんうん、エンジニアだ。
そう、本当にね、あのアメリカ来るとエンジニアスキルもなんかいろいろ上がった、自炊力じゃないけど、もう仕方ないから、あの牛タン食べたくてないんだったら、あの牛のタン全部丸ごと買ってきてさばくしかないよねとか。
かっこいい、かっこいい。
いや、
ベローンって、
こんなんばっかだよ。ありがとう。
いや、
今はミートスライサーが欲しいです。
あ、それ聞く、それ聞く。なんかお鍋とかするときしゃぶしゃぶができないみたいな。
できない、塊肉しかないから。
うんうん、それをスライスするしか、なんか冷凍してスライスするか、日本食屋さんに行ってスライスされてるのを買うかしかないっていうのは聞いたことある。
日本食屋行って買う肉はもう高すぎて手が出なくて、
うん、
で頑張ってあの細く切ってるんだけど、
うん、
いや意外とみんな試したこと、まあ、うちも日本にいたら一回もなかったけど、自分で薄く切んのってめちゃめちゃ大変なんだよね、当たり前。あったりもやんけど。
ありがたいわ、ありがたいわ、本当に。
でミートスライサーやっぱ場所も取るし、でかいし高いし、ちょっとまだ手が出てないんだけど、今一番欲しい。
あ、そんなんだ。
やばい、
ありがたみを感じました。
そうだね、これアメリカキッチンネタはすごいずっと話せるから、ちょっと小出しにしていこうかな毎回。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今回はジェネラティブ AI を試した話を、
はい、
話しましょう。
はい、あの皆さんお気づきかと思いますが、ヤンキャン FM のロゴが変わりましたね。
可愛いのになりましたね。
ね、イエーイ。そうで、実はこれミッドジャーニー という AI を使って作りました。
イエーイ、ミッドジャーニー。で、ミッドジャーニーっていうのは描いてほしい絵のイメージとかキーワードを入力したら、それに沿った画像を AI がすぐに作成してくれるっていう、まあアプリサービスかな、 AI のサービスです。ね、結構まあこんないろいろな画像生成系の AI 流行ってるんだけど、私はディスコードに入ったのね、ミッドジャーニーの。そしたらそこでボットがいて、ボットになんか例えばワンピースのサンジの絵を描いてくださいって入れると4種類それっぽいサンジっぽい男性のイラストが出てくるみたいな、
うんうん、
な感じで遊べたから、これでなんかこのポッドキャストのもっとリスナー増やしたいから、アイコン変えてみようと思って。
いや、すごかった。うん、これ
で私が入れたプロンプト今から言いますね。
うんうん、
スーパーポピュラーポッドキャストカバー Two Women A Japanese Girl with Medium Brown HairA Japanese girl with blue bob hair with bangs. Recording in Tokyo and in New York. Looks fun.
で、まあ引数みたいな感じで、2次元イラストでっていうのを渡しました。まあ、そしたらもうこのほぼこのイラストが出てきて、
すごかったね。
え、いいじゃんみたいな。で、リフワインに共有して、で、これ良さそうってなったから、それをそのまま使いたかったんだけど、なんか文字とかが入ってる風なんだけど何語でもない文字みたいなのが入ってたので、ちょっと手直しして出したって感じです。
なんかすごい、
なんか手がちょっと変なところで曲がってたりとか、今もなんか服のシワが二重になってたりとか、よく見たら変なところがあるから探してほしいんだけど、でも今の言った内容でこんな私とリフォヤー風の画像が出てくるって思わなかったから、え、よくないみたいな。
いや、めっちゃ可愛かった。本当になんか人間が描いた感があるというか、こういう画風あるみたいな、可愛いって思えるやつにだったのがすごかったね。
ねえ、しかもなんかこのうちらの漢字がたまたま出たっていうのもあるけど、うん、実はこれ1個入れると4種類出てきて、今実際に使ってるのは2つ目なんだけど、1つ目はなんか音楽ユニットみたいな感じで、3つ目はチビキャラみたいな感じで、4つ目は萌えみたいな感じ、
うんうん、
で何種類か出してくれて、ポップなこのアニメっぽいやつを選んだって感じです。すごいよね。
いやー、しかもなんか書くたびに結構画風変えてて、うん、一期一会感あったよね。例えば今日何本なってんだろう、これの今の例えばやってもらったりとちょっといい感じに変えたいとか、逆に出会えないよね、なかなか。
そうだね、そうだね。確かになんかガチャみたいな感じするね、
うんうん、
確かに。そうそう、で結構このキーワードをめちゃくちゃ長く入れてる人もいて、なんか他の、まあ、サーバー、ディスコードのサーバーだから他の人がやってる様子も見られたんだけど、
うん、
めちゃくちゃ長いプロンプトを入れて神秘的なイラストを描いてたりとかしてる人もいました。
いやー、なんかだから使い道がすごいいろいろあるなと思ってて、なんかね、神秘的なものをその人は出したかったんだろうし、私たちはアートワーク、イラストっぽくものを出したかったんだろうとか、
うんうん、
いろいろあるねと思ってて、
キャッチーな LP を出してほしいみたいな感じで、うん、LP のデザイン案みたいなのを出してる人もいました。
あー、やっぱなんかブレストとか、なんかそれをそのまま使うか分かんないけど、そういうのにすごい向いてるだろうね、インスピレーションとか、
うんうんうん、
アイディア出しに、やっぱ AI って結構アイディア出しにめっちゃ向いてるなと思う。
そうだね、なんかこういうのが欲しいっていうのをまず言語化してもらう。もし AI がなかったとしたら、この今設定してるアイコンを 言語化するのってめちゃくちゃむずい、
うんうん、
でこういう系でみたいなサンプルみたいなのをいっぱい集めてで渡さなきゃいけないけど、その AI で AI ってすぐ出してくれるし、こっちとこっちだったらこっちがいいとか、うんうん、何個か出してすぐ出してくれるから選べるし、めちゃくちゃその最初のアイディア出しにも使えるし、そのまま使えることもあるだろうし、すごいいいな。
いやそれこそなんか最初に例えば誰かと議論したりとか、こなんか例えばシステムとかは難しいけど、なんか人とこういうのこういう感じですかねみたいなリクエストもらったものを進めていくときって、結構見た目なんていうのサンプルみたいなモックアップみたいなやつがあったらすごい話しやすいから、
うんうん、
そういう時にすごい向いてるだろうなと思ったね。
うん、まさになんかイラストを依頼するときとか、このミッドジャーニーでいくつか作ってこれっぽい感じでみたいな感じで渡された方が、多分そのイラストとかデザインする人もああねああねみたいな、
うん、
認識のズレとかすごいなくなりそうだし、なんか積極的に使っていく人増えるし、もうすでにそっちに移行していることもあるんだろうなって思いました。
いいですね。
うん、でリホヤンも学校でこういうイメージ生成の AI を使って、
そうなんだよ、
作品を作った。
学校の前期の1個前の授業でストーリーテリングっていうのが、何て言うんだろう、何て言うんだろう、物語を考えるというか、そのストーリーをその作品に入れる学ぶ授業があって、うん、その中でなんか AI を使った何かしら、例えば今のメディアになんか自分で新しい AI を使って何か足してみたり引き算したり何でもいいから、それをAI を使った作品にストーリー性を持たせるっていう宿題があって、2人1組か、まあ、何人1組でもいいんだけど、
うん、
だからその宿題でなんかみんながいろいろ自分たちで AI でいろんな生成をしてくるのやつを発表してた時に、なんかいろんな使い方を見れて面白かったなっていうのがここで話せたらなと思って、うん、で1つの組はなんか、うん、あそうだから、えとりあえず、まあ、あのステーブルディフュージョンっていう他の AI の生成アプリとか、あのいろいろあるんだけど、なんかモネ風の絵を描くとか、なんかそういういろんなのが使える、うん、あのランウェイ ML っていうのがあるのね、ランウェイ ML って、うん、それちなみにその私が今行ってる学科の、 あの卒業生が起業して立ち上げたすごいサービスなんだけど、すごい簡単にあの AI のモデルとかいろんなモデルを試せることができるサービスで、それを使ったり使わなかったりしながら、その自分で新しく AI から作った作品にストーリーを、うん、新しいものを生み出してストーリーテリングするんだけど、なんか面白かったのは、なんかアジア人3人のグループだったんだけど、あのマーベルとかあのスパイダーマンとかアイアンマンっているじゃん、わかる、
うん、
マーベルのキャラクターたち、あれって全員ほぼほぼさ、あの白人男性だったりするじゃん、
うんうん、
それをあのステーブルディフュージョンとかそういう AI モデルを使って全員あのアジア人に置き換えたらどう見えるのかみたいなのを試してて、
おお、
いやちょっと面白いなと思って、
確かにいない
いない、そうだからその違和感に気づけるみたいな、ま、であとそれをあと女性に変えてみる、アイアンマンの主人公とかマーベル主人公ほとんどまあ結構今女性のやつもあるけど、どう違和感が見えるのかとか新しいものを作ってみるみたいな感じのことをアプローチで試してる人いたりとか、それこそミッドジャーニーでなんか一つキャラクターを設定して、なんかその子たちが作ってくれたのはクジラ、なんか可愛いキャラクタークジラのキャラクターの1日とかインスタアカウント、うんうん、なんかその人があのお店を出してるスーパーか何かお店を出してる設定で、その人のインスタグラムに載せる写真をいっぱい生成するとか、
へ
え、すごいいろいろなんか考え次第、考え方次第ですごいいろいろ作れるなって思ったり、
今聞いてて面白いなって思ったのは、ストーリーテリングの授業にそのインスタアカウントを作るっていうのが入ってるのが面白いなと思って、うん、やっぱ架空のそのキャラクターとかでもインスタアカウントあるとすっごいなんか流行ったりするし、
うん、
なんかドラマの主人公がやってる体のインスタとか
あるね、
ゴシップガールでやってると思うんだけど、そのゴシップガールのキャラで本を読むのが好きな子がいて、そのキャラのまあアメリカ版のブクログが公開されてたりとか、
そういうゴシップガール懐かしい、
うん、ゴシップガールの新しいやつが今
新しいやつね、
そうそう、それでそういう のがあったりするから、なんかそういう SNS 使ってストーリーテリングに組み込むの面白いなって思った。
なんかそういうのが流行るの面白いのってさ、なんかそのキャラがとかが実際にいてくれるじゃないかみたいな、なんか身近に感じるとこが、例えばツイッターとかでアニメのキャラクターの人たちがアカウント持ってるみたいな、
うん、
それに AI とか入るとすごいなんていうの加わりそうだよね、なんかリアル性というか。
そうだね、そうまさにそうだね。なんか、ま、今日渋谷に来ましたみたいな写真あげたりとかできそうだし
ね。
本当に簡単にできるから。そう、
結構ミッドジャーニーはディスコードに入ったらできるんだよね確か。
うん、何枚か試せて、でそっから先有料になっちゃうんだけど、課金しようかなと思ったぐらいハマった。なんか架空のファッションスナップを上げてる人とか、
あ、エミさん
だけど、エミさん あれを真似したりとか、
なんかいろいろ結構アイディア勝負でいけるよね、いろんなこと。
いやもう何でもできる、適当に入れてもなんか作ってくれるから、すごくねハマっちゃう。だからほんと夢中になっちゃう感じ。
あともう一つステーブルディフュージョンっていうのは結構有名なものがあって、そのモデルの名前なんだけど、まあ、それはもうちょっと写真っぽい絵が出てくるね。写真に近いかな、結構。
じゃあ今後はその AI の使い分けみたいなのも出てくんだね。
あ、そうだと思う。結構なんかいろんなモデルとか出てきて、それによってなんて言うんだろう、自分たちが使い分けて結構特徴があるなと思って、例えばミッドジャーニーとか結構イラストっぽいものが多かったり、絵、って感じが多いけど、
うん、
ステーブルディフュージョンはもっと写真っぽい感じが多かったり、
あとはなんだっけ、
そのモネっぽく描いてくれる生成するやつがあったりとか、あと連鎖 AI っていうのもあるよね。プロフィール画像をさ、なんかいい感じに、あの写真をいい感じの、なんて言うんだろう、絵にしてくれる。みんな結構たまにツイッターを変えてる人いるよね、連鎖 AI の絵に。
へえ、フィルターっぽい感じで使える。
そうそうそうそうそう、連鎖とか、あと何個かがあるよね、なんかいろんな特徴があるやつが。
うん、でも本当にここ数年でいっぱい出てきてさ、
うん、
なんか転換点にいるっていう感じするね。
そうだね、やっぱなんかもうちょっと前の AI で、あのとすごく違うところが、昔の AI、このステーブルフュージョンとか出る前のやっぱモデルの AI って少しなんかジャミッとしたところがあるというか、例えば顔の輪郭の途中でそこの線がずれてる、うん、輪郭の線が、
うんうんうんうん、
あと目とかがちょっとなんかずれてて、なんかその不気味の谷じゃないけど、なんて不気味だなっていうところがすごいあったんだけど、
うんうん、
それがなくなってすごい絵になったな、そこを超えたなって感じがすごいあるな。
そんな感じ。なんか本物、本当に描いたみたいというか、感じする。いやすげえ、これ使うしかねえ。
そうだね、
思ってます。
使うしかないね。
もうなんかこの AI をうまく使える人がまたそのアーティストの一つのカテゴリーとかにもなりそうだなって思った。
本当にやっぱもうなんて言うんだろう、今ちょうど新しいカテゴリー出てくるんじゃないのかなと思うと、例えば、まあ、結構、まあ、絵画とかにの歴史って、例えばもともと絵って、まあ、西洋の絵ってあの宗教の、うん、ことを伝えるために文字とか読めない人でもあの宗教のことがいっぱい分かるように絵とかがその宗教画として流行ったけど、あのどんどんなんていうのかな、でその次はあのなんていうの、写真的技術がなかったからあの人のそのポートレートなんていうの、うん、人の肖像画が流行ったけど写真が出てきてまた役員が変わったとかあるから、この AI でもまた、うん、なんていうんだろう、そのね、アートのあり方っていうのはすごく変えていくんだろうなって気がするよね。
ねえ、なんか乗り物が出たから動いてる風景っていう概念が出てきたみたいにさ、
うん、
なんかなんだっけ、フォービズムだっけ、忘れちゃったけど、なんか本当今ここにいるって、その転換点にいるって感じしてワクワクします。
だからそう、いろんな手法、今モーマに飾ってあるのですっごい面白いのが、モーマのモーマってあれね、あのニューヨークにある現代美術館なんだけど、うん、モーマの今まで200年間ぐらいに飾ってあるあの所蔵したあの美術作品を全部モデルに突っ込んで、 そっからずっと画像を生成し続けるっていうのがあるんだけど、すごい面白いの。もうなんか何みたいになってて、しかもそのアーティストの人が作ったのがすごいいい感じになってて、いやなんでこんなすかやばー、しかもそれがなんかさね、あの門も入ったすぐにでっかーく、
うん、
なんか絶え間なくそのモーマの作品をからなんていうかね、よく AI でさ、なんかどんどん画像が生成し続ける、なんか画像がどんどん変わってくれとかあるじゃん、なんていうの、ジェネレートし続けてどんどんちょっとそこら辺が変わってて違う画像になっていくみたいなやつの、
うん、
モーマのやつがすごいかっこよくて、
へえ、見てみたいな。
いやだからそういう新しい手法も結構あるなっていう。
いや楽しいね、聞いてるだけでワクワクする。
やっぱ
そのモデルが存在しないとできないことだから、そのモデルになるものも AI から作られる時代になったりしたら、もうなんかどうなるんだろうってすごい思う。
そうだね、本当にその倫理観とかもあるなと。例えば今日モデルによってあの生成されるから、うちその授業でやったのがあのジェンダーギャップみたいなことを、うん、違和感を定義するためにそのあの AI 使ったんだけど、なんかそのもうモデル、なんていうの、今ジェンダーギャップがあるあのこの時代をさ、時代というか現状を学習しちゃうと、うん、AI もう一回ジェンダーギャップのあるあの事実を再生産してくるんだよね。
そうだよね、確かに。
だからそのモデルの作り使い方とか作り方によって
なんていうか出てくるものとか
がすごい左右されるから、
うん、
だから新しい未来とかを作るにはどうするんだろうなって思う。例えばジェンダーギャップがあるものを学習してるとこからジェンダーギャップがないものを出てきたりしないからさ、 AI。
そうだよね、確かにそこあるな。うん、問題になりそうというか、ただの今の写し絵になってしまって新しいものは作れないっていう結論になってしまうのかもしれないし、まあ、逆にそのモデルの方を調整して生成されるものがなんかちゃんとギャップがないものになるのかどうかっていうのもわからないし。
そうだね、やっぱそこは
気になるね。
なんか人間がやっていくとこなんだろうなって思うか。
確かに結局はそこは人間がやるとこだね。
そしてごめん、うちのズームがあと1分しかない。
はい、じゃあそろそろ終わりの挨拶をします。
はい、はい、また今日はジェネラティブ AI について話しましたね。
はい、 Spotify で聞いてる方はぜひ番組のフォローをお願いします。 Apple Podcast で聞いている方は、コメント欄でコメントや星をお待ちしております。
そうです、
Twitter ではハッシュタグヤンキャン FM で感想も待ってます。
はい、じゃあまた次はまた面白い最近ハマった試したテックの話ができるといいですね。
はい、そうですね。またね。
またねー。